か何よ、泥棒！
あたしそっくりの女の子がヒステリックに叫んだ。
ズーズーしく大声出さないでよ。あんたこそ泥棒でしょ。
だからあたしも負けじとそう言い返し、腹立たしいことに言い合いが始まる。
な、ズーズーしいのはどっちよ。
あたしに憧れるのはわかるけど、いくら上手に真似したってあんたはあたしにはなれないんだからね。
は？何それ。あんたこそあたしになりたいんでしょ。でも残念、高見堂奈由はこのあたし、あんたじゃないわ。
ふざけるのも大概しなさいよ。あたしが高見堂奈由なんだから、あんたは違うわよ。
あたしみたいなデザイナーになりたきゃ、せいぜい努力して専門学校にでも入ることね。真似なんかしてないでさ。
真似してるのはどっちよ。
だからそっちじゃん、偽物のくせに。違う、そっちが偽物なんだってば。
あたしたちは同じように肩で息をしながらにらみ合う。このアトリエは防音も結構ちゃんとしていて、どれだけ叫んだって平気なんだけど、これじゃあちっともらちが開かない。よく見ると彼女の左肩には小さなほくろがあった。いつも鏡で見るのとは逆の位置だ。こんなところまで真似されているなんて。
あんたどこから入ってきたのよ。施錠はちゃんとしたはずなのに。
私がそう尋ねると彼女は眉根を寄せて答える。
入り口に決まってるでしょ。私は朝からずっとここにいたんだから。あんたこそ。
彼女が言い終わる前に私は叫んだ。
朝からここにいるのは私。もしあんたが本当に私だって言うなら、次に考えてる服のラフ書いてみなさいよ。
上等じゃない。その代わりあんただって書くんだからね。
望むところよ。
私たちは下書き用に使っているコピー用紙を取ると、互いに部屋の反対側へ移動し、互いに背を向けて鉛筆を走らせ始める。このデザインはまだ私の頭の中にしかないものだ。だから彼女に同じものが書けるはずがない。私の挑発に乗ってきた時は内心驚いたけれど、いくら外見がそっくりだろうと中身までは無理だ。
所詮素人に決まってる。いくら見た目を似せたってダサいラフしか描けずに、すぐボロが出るだろう。なのに
それ、なんでよ。あんたこそなんでそんな。
再び向かい合って互いに見せ合ったラフは、彼女のものも私のものも寸分違わないほど酷似していた。
そりゃぴったり重ね合わせれば細かい線のズレくらいはあるかもしれないけれど、まずデザイン自体が全く同じだったし、彼女の引いた線のタッチまで私のものにそっくりだった。私の顔から血の気が引いてゆくのを感じた。目の前の彼女の顔もどんどん青くなっていく。
なんで、あんたが顔色悪くしてるのよ。あんたこそ私と同じデザインかけたんだから喜びなさいよ。
冗談じゃないわよ。偽物にコピーされて喜べるわけないでしょ。
はあ？あんたが偽物のくせによくそんなこと言えるわね。ずうずうしい。
何よ、あんたこそずうずうしいじゃないの。
なんですって。
やっぱりラチが開かない。蒼白になっていた私そっくりの顔がどんどん赤みを帯びていく。私自身も頭に血が昇っていくのを感じていた。彼女はどこまでも私と同じ反応をしてくる。もしかしてと、その時私は思ってしまった。もしかして彼女は本当にもう一人の私自身なのだろうか。さっきの大きな流れ星のせいで私の願いが叶ってしまったとか。
まさか
というつぶやきまで綺麗に重なってしまい、彼女の方も同じことを考えていたのだと私は確信してしまう。あの流れ星、なんて余計なことを。彼女の顔からも私の顔からも再び血の気が引いていった。今このアトリエに私が二人、高見堂奈由が二人いるのだ。